自分を解放するラジオは、こうすべきではなくこうしたいできられる世の中へ、オビジョンに、アンダーウェアブランドアンノットアンディーズを運営する私が、日々の暮らしや仕事の中で感じたこと、気づいたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。今日は7月の6日月曜日です。昨日おとといと、恵比寿にて2日間ポップアップを行ってまいりました。ご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。ですね、今日はちょっとあまり、頭が整理できてはいないんですけれども、終わった直後の感想だったりとか、私が感じていることをお話ししておこうかなと思います。本当にちょっと今、月曜日の朝で全然頭が整理できてないので、ちょっとゆるっとした配信になるかと思うんですけれども、もしよろしければお付き合いいただけたらなと思います。まず結果からお伝えすると、今回のポップアップストアで一応個人的に目標に掲げていた数値だったりとかを無事に達成することができました。これがやっぱり本当に大きなことだなっていうふうに思ってます。これまでもいろいろ出展させてもらったりとかポップアップをやったりしてきたんですけれども、そもそもその目標数値なんてものをちゃんと立てられてもいなかったですし、立てたところでなんかそれに向けてじゃあ何をするかみたいなこともちゃんとこうやっぱり考えることができてなかったんですよね。じゃあ今回はなぜこういうふうに達成することができたのかなと考えると、そうですね、なんかいろんな要素があるんですけれども、もちろん最終的には来ていただいてご購入いただいてっていうお客様のおかげなので本当に感謝しかないんですけど、それまでにその私がやったことと結果とっていうことで考えると、本当に一つではなくていろんな要素が絡んでいますね。で、今回だけのことにまず限って言うと、本当にできることを全部リストアップして、一つ一つやったっていうこと、 SNS だったりとか過去に、接点がある方へのご連絡だったりとか、あとはリアルで反則のカードを置かせてもらったりとか、私が通っていた学校バンタンっていう学校があるんですけど、そこでちょっとこうお知らせをさせていただいたりとか、そういうなんか一つ一つのことが、こう少しずつ成果を発揮してくれたっていうところがやっぱりあるかなというふうに思います。あとは、それをやるにあたり、そのご協力してくれた方々がいたっていうことをですね、そういうこう SNS のなんかどういうふうにやっていったらいいかみたいなことを相談に乗ってくれた方もいましたし、あとは今回アンダーウェア&ルームミストということで香りの商品を作ったんですけども、それの相談に乗っていただいた方とか、その香りのルームミストを作ってくれた会社さんだったりとか、それから今回ノベルティを販売というか、プレゼントしたんですけれども、そのノベルティだったりとかの、あとはミストも、デザイナーさんにラベルをデザインしてもらったりとか、そういう協力してくれる人たちがいたので、やっぱり私も止まることなく進めたというか、それがすごく準備段階では大きかったですね。あとはこれは本当にめちゃくちゃ大きな要素で欠かせないのが、ドリンクの提供してくださった田原浅野さんですね、が集客もすごくお力を貸してくださって、事前にいろんなお友達の方とか知り合いに声をかけてくださったりとかして、それで来てくださった方がたくさんいました。で、実際はコーヒーだけを飲みに浅野さんに会いに来てくださった方も、下着も見てくださって、なんか欲しくなったって言って買ってくださった方とかもいたので、やっぱりそこがすごく大きかったですね。当日もやっぱりドリンクがあることによって、例えば少しこう試着とかお待たせしてしまうお客様もドリンクを飲みながらこう待つこともできますし、それはすごく良かったなっていうふうに、本当にもう感謝感謝っていう感じです。あと私だけだとちょっとこう何人かお客様が来てくださった時に結構わたわたしてしまうというか、試着のお客様のお伺いをしつつ、店内にいらっしゃるお客様にもお声掛けしたいなとかお話ししたいなってなると、割とわたわたしてしまっていたんですよね。で、そういう時にも浅野さんがお客様とおしゃべりしてくださっているおかげで、私もすごく安心できましたし、喋らずに帰っちゃうんじゃないかとかっていうこともなかったですし、なんか私の心持ちというか、が全然違ったなと、安心感があったなっていうふうにすごく思います。 かつですね、浅野さんが、商品を、購入して身につけてくださっているので、それでもう、商品のこともご説明していただける感じになっていたんですよね。もちろん、商品の、こう、使用のこととかではなくて、着心地がどうかとか、組み合わせがどうかとか、なんかそういうところも、カバーしてくださったので、すごく、本当店員さんのような、感じでやってくださって、いや、本当にありがたかったなと思ってます。やっぱり、なんかこれまでは割とまあ一人でやっていて、まあ搬入をね、手伝ってもらったりとか、合同でやったりとかしてたことはあるんですけれども、今回のような形でやるのは初めて、その接客の部分だったりとかを、なんか一緒にやってくれる方がいるっていうのはすごく、いいなって思いました。で、かつ、接客スタイルというか、お客様とどういうふうにコミュニケーションを取るかっていうところも、とても、素敵なというか、むしろ、バリスタをずっとやられていた方なので、やっぱりそのお客さんとのコミュニケーションっていうのはものすごく、素敵、柔らかくて素敵だなっていうふうに思いました。私も、自分自身もあんまりこう、なんて言うんでしょうね、いわゆるこう、売ろうとするみたいなのがあんまり好きじゃなくって、悩んでいたら一緒にカラーを選ぶのをなんか楽しみながら悩むとか、そういうのはいいんですけど、なんかこう、買わせようとするみたいなのが全然好きじゃないんですよね。それは、自分がお客様としてお店に行った時もそうですし、自分がお客様に対して接する時も、やっぱりそういう自分がなんか、したくないこととかはやらないので、そのね、こう、その感覚が、ずれていなかったところが、やっぱり良かったなっていうふうに思います。例えばですけど、これは本当に例えばなので、あれなんですけど、アパレルの店員さんを長くやられていらっしゃった方とかで、ノルマがあるお店で働いている方、働いていた方とかだと、結構そういう接客スタイルが割と染み付いている部分はあるんじゃないかなと思うんですよね。例えば私も、とある、こう、アパレルのお店に行った時に、いろいろ試着をさせてもらって、もちろん、素敵なものがあれば購入したかったんだけど、ちょっとこう、ピンとこないなっていう時に、じゃあ、試着した中で一番良かったものは、どれですかみたいな感じで、結構こう、決断を迫られたりすると、なんか、ちょっと、おーってなってしまったりとか、あとは結構こう、店内を、見ている時にずっと、店員さんが後ろをついてくるみたいな。それもなんか、ね、ゆっくり、こう、自分のペースで見たいときに、あんまりこう、ちょっとこう、触れるごとに、商品ごとに説明をされたりすると、なかなかそれも、疲れてしまったりとかして、まあ、私もね、結構、ついつい、自分の商品なので、説明をやっぱりしたくなってしまって、ちょっと、こう、説明、肩になってしまっていたら大変申し訳ないんですけれども、でも基本的には、お客様と一緒に買い物を楽しむっていうのが私の、スタイルなので、そこはきっと、バリスタをされてる浅野さんも、来てくださった方に、やっぱりコーヒーを提供するだけじゃなくて、なんか笑顔になってほしいとか、来てよかったなって思ってもらいたいとか、そういうところではすごくマッチしてたんじゃないかなと思います。ポップアップストアをやるっていうこと自体についても、私はその、体験を作りたい。下着ってつい買うのがめんどくさいとか思う人もいるんですけど、そうではなくって、なんかアンダーウェアの買い物って楽しいなと。あ、こんな下着があるんだなって思ってもらいたいっていう気持ちがあるので、そういう意味では、体験と空間ってセットだなって思って、空間というのは、ディスプレイだったりとか、お店のまあ、こう、雰囲気ですよね。で、そこにやっぱり人がめちゃくちゃ重要で、お客さんに楽しんでもらいたいなとか、笑顔になってもらいたいなとか、まあ、そういう方が一人いるだけでこんなに違うんだなっていうことを、やっぱり改めて感じました。そこは、私自身も、もちろんお客様に楽しんでもらいたいなとか、来てよかったなと思ってもらいたいなっていう気持ちはあるんですけれども、やっぱり私は、接客をずっとやってきたわけではないですし、そこのプロではないんですよね。だから、まあ、そこを、お客様をコミュニケーションで笑顔にしたりとか、幸せにしたいと、心から思っている人がいるっていうのは、まあ、そういう方にしかやっぱできない接客があるなというふうに思いました。 で、もちろんそれは、まあ、アンダーウェアの販売員ではなくって、コーヒーをご提供するっていう、まあ、そこのミッションが、まあ、あるからこそっていうのはあると思うんですけれども、まあ、とにかく今回は、一番は浅野さんのおかげっていうのがすごく大きかったです。で、これ、なんか、デジャブというか、私がね、一番、このブランドをリリースしてから、やっぱり一番、なんか、今回頑張ったなって思ったことって、まあ、今回のポップアップストアと、それから、クラファンなんですよね。ブランドリリースのクラファンは、すごく必死にやっていて、で、その時も、スタイリストの香里さんで、今回も、お店に来てくださったんですけど、その香里さんと、スタンド FM でつながって、そこからインスタライブを一緒にさせてもらったことで、目標の金額を達成できたっていうクラファンの経験があって、で、今回も、まあ、目標を、数値をしっかり立てて、それに向かって行動しつつ、最終的には、今回で言うと浅野さんっていう方のおかげで、達成できたところがすごく大きくって、なんかやっぱりそこなんだなっていうふうには思います。結局私一人で頑張っても、まあ、なんか限界がある。で、そこに、誰かの力が加わることで、よく、1たす1は2ではなくって、10かける10が100っていうふうに言いますけど、そういう感じで、大きな力になる、だなっていうことをすごく感じます。でもそれは、なんて言うんでしょうね。なんか最初から、そういう戦略で行こうとかはちょっと違うのかなと思っていて、まあ、自分でできることを一生懸命やってる中で、協力してくれる方が現れることがあるっていう。だから、まあ、今回のポップアップに限らずですけど、やっぱりなんかチャンスが巡ってくるときって、自分で、やれることを一生懸命やってるときに、そういう、ありがたい機会とかが巡ってくるなっていうふうに思います。はい。まあ、そんな感じで、今回は本当に、もう感謝感謝という感じのポップアップ、2日間終えることができました。で、まあ、これから、またね、いろいろやっていくんですけれども、またすぐにポップアップっていうわけではなくって、ちょっと別の、形で、より多くの方に知っていただけるような機会を作れないかなとか、そういう可能性を模索していきたいなと思っています。今年、2026年は、そういうちょっと模索、をする年にしたいなと思っているので、一つ一つちゃんと目標を立ててそれに向かって、やってみて、まあうまく今回のようにうまくいくものもあれば、ちょっとこううまくいかないことも多分あると思うんですけれども、2026年末にどうなっていたいかというなんとなくのこうある程度の絵が私の中にはあるので、まあ、それに向かって進みつつ、その2026年末の姿自体もよりクリアにしていけたらいいなと思っています。はい。そんな感じですかね。引き続き SNS とかはちゃんと更新を、ポップアップ終わったからもうやめるっていうんではなくて、更新していきたいなと思っていますし、まあ、いろいろと継続することもしていきながら、新しいチャレンジも一つずつしていきたいなと思っているので、またそういう、今、挑戦していることとか、そういったことを、この音声配信でもシェアしていけたらいいなと思っています。はい。ということで、ポップアップストアの約2ヶ月前から、まあ、ずっと、インスタのストーリーズだったりとか、この、スタンド FM とかで、いろいろ、こう、それに向けて挑戦してることとかをシェアしてきて、まあ、それを聞いてくださってた方が、見てくださっていた方がいるっていうことが、まあ、すごく励みになっていました。本当にありがとうございます。また、今後も聞いていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、新しいことを私もいろいろやっていきたいなと思っています。ということで、聞いていただきありがとうございます。では、また。